たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは大阪市住之江区から井上秀夫さんです。世界有数の長寿国香港では、日本人のように冷水を飲用せず、人肌くらいの湯を水と称して摂取するとか、起きがけに茶湯を飲む習慣もあるとのこと。沖縄県より温暖な地域だそうですが、冬はわかるとしても夏もそうなんでしょうか。教えてかっちゃん先生、ということでいただいてますよ。続いて奈良市から天野勝子さんです。私は便秘と下痢が交互に来て困っております。乳酸菌もしっかりとってはいるんですが、自律神経のせいかとも、痩せたり太ったりで大変です。かっちゃん先生、良い方法があれば教えていただければ幸いです、とお悩みのご相談いただきました。こちらは堺市西区からいただきました、北口勝さんです。60歳を過ぎた頃からヘモグロビン A1C の数値がだんだん上昇気味です。医師からは食事、特に炭水化物の摂りすぎに注意するようにと言われています。ご飯の量を減らして現在 6.4 ぐらいです。どのように食事の摂り方を注意すればいいでしょうか、といただきました。他にも住吉区から西口貞子さん、八尾市からは吉田聖子さん、尼崎市から佐藤康子さん、和歌山市から坂口よしみさん、みみさんと読みするんでしょうか。他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあね、冷たいものね、基本的に真夏でも飲まない方が体の状態いいんですよね。で、胃腸を冷やすとね、血液の流れすごく悪くなるし、
はい、
で私真夏でもね、富士山の溶岩入り の、うん、あのペットボトルがあるんですけど、はい、いつも常温で置いてます。
あ、そうですか、はい、
それとね、ビールもね、こう冷たいビール飲むの日本ぐらいなんですよ。もともと海外に、ね、行ったら、はい、みんなね、もう常温のビールなんですよね。
あ、確かに日本人はキンキンに冷えたビール好きですもん ね、うん、
ね、だからまあとにかくね、あと真夏にね、冷たいものたくさん飲んでスポーツやるとものすごく体疲れるから、やったら分かるけどね、
負担大きいんですね、
はい、それと、まあ、糖尿病の方、まあ、糖尿病のお話今までね、いろいろしてきたけど、基本的にね、十二指腸の働きが、まあ、低下していく、まあ、老化するとインクレチンというホルモンがだんだん出にくくなるんですよ、
はい、
インクレチンが出てこないと膵臓インシュリン出さないんですね。
まあ、インクレチンがこう鍵を握ってる、
はい、そうやっぱり十二指腸の働き、それと、まあ、パンとかうどん、パスタ、たこ焼き、まあ、粉製品ですね、これもやっぱり血糖値上げますから、ご飯は私食べてもいいと思うんですけど、甘いものと粉製品を控える、
はい、
でご飯食べる前に食物繊維の多いものをしっかり食べること。
だから例えば、なんか野菜とかから取るといいなんて言いますね、
野菜めんどくさかったら、だから海藻物語とか舞茸、食物繊維すごく多いから、はい、だから、そうですね、去年お会いした方で9月の中旬に私アドバイスした方なんですけどね、
はい、
空腹時の血糖値、まあ、病院の治療を受けてるんですけど、空腹時の血糖値が300、
治療を受けてるのに、
はい、ヘモグロビン A1C が 12.2、 尿糖がプラス5、かなりひどい状態で、
はあ、
で、まあ、アドバイスしましてね、で12月5日にはヘモグロビン A1C、6.9 まで下がりました。
あら、半分くらいまで数値下がりました。
ビオネとか海藻物語と舞茸の併用、
はい、
はい、でお薬も今もう飲んでない状態で、
お薬飲まずにそれですか、
食事も随分気をつけられましたけどね、
はい、やっぱり大事なんですね、はい、
それとね、あと水溶性の、まあ、便秘と下痢ね、これ繰り返す方多いんですけど、大腸にポリープができてる可能性があります。
大腸にポリープがあるとそういうことが結構多いんですか、はい、症状として、はい、
だからまあ漬物ね、あとオリゴ糖、食物繊維の多いものをしっかり食べることですね、
はい、
あとね、便秘ね、2日に1回排便があるから、あるいは3日に1回排便があるからね、便秘じゃないって思ってる人結構多いんですよね。
なんか定期的にとりあえず出てたら大丈夫なのかなと思いがちですけど、
うん、で毎日ね、やっぱ排便がなければやっぱ便秘なんですよね、
はあ、毎日入れますか、
はい、で便秘は老廃物が蓄積してがんとかさまざまな病気のリスクも 伴います。だから、まあ、大腸ポリープとか大腸は今ねものすごく増えてんですね。だからまあとりあえずまあ検査してみることも大事かもしれないけど、
はい、
で食用上で治ることも多いんですね、ポリープ、あのポリープはね。
あ、そうなんですか。一、はい、回できてしまったらダメというわけではない、
うん、で、うん、それでね結局まあとにかく大腸の働きを良くするのには、あの野菜を食べない人とかね、発酵食品食べない人、はい、ご飯を食べない人、水分の不足なんかでこう便秘になりやすいんですね、
うん、
で大腸の蠕動運動が悪い、これは大腸のビフィズス菌とか酪酸菌、まあ、善玉菌が少ないことが一点と、
はい、
あとね、脳内ホルモンのセロトニンっていうホルモン、これ脳内ホルモンっていうけど腸に 90% あるんですよ、
はい、
でそのセロトニンの少ない人っていうのは腸の動きが悪くなる。でこれ、まあ、鉄分不足から来てる場合もあるんですね。
脳内と言われてるのに、
はい、
だから実は 90% もそこにある、
はい、そう、もともとは腸内ホルモンなんですね。
へえ。
で、まあ、とりあえずねおすすめはオリゴ糖、
はい、
まあ、小腸で分解吸収されずに大腸のビフィズス菌の餌になります。でオリゴ糖もねこういろんな種類があるんだけど、まあ、甘味料としてはね、まあ、シロップのオリゴ糖、
はい、
ただまあ含有量が低いものもあるんで、まあ、気をつけなきゃいけないんだけど、あの小腸で分解吸収されてしまうような原料もあるんですよ、
うん、
で、まあ、私なんかどっちかっていうとあのフラクトオリゴ糖をおすすめしてますけどね。
いろいろ種類があるんですね、
はい、であのオリゴ糖ってね甘いものと思われがちなんですけど、オリゴ自体は甘くないんですね。
オリゴ糖の糖が砂糖の糖なんで甘いと思われてる方、うん、確かに多いですよね。
だからオリゴ糖とあの、まあ、ブドウ糖、果糖、諸糖といったね糖質が入ってるから甘いんですよね、うん、
はい。
で糖尿病の人ね、あのたくさん食べ過ぎると血糖値が上がる場合があります、
はい。
まあ、糖の気になる人は、まあ、糖の吸収を抑制する希少糖ってあるんですけど、
希少糖、うん、
これをね、あの、まあ、希少価値の希少ね、でこれを含有しているあのレアシュガーオリゴっていうのがあるんですけど、まあ、希少糖含有のねレアシュガースイートっていうシロップが 50%、
はい、
フラクトオリゴ糖が 50%、 そこにビートオリゴをね 2% 配合してるんですね。
うん、
だから甘味料としては、まあ、フラクトオリゴ糖のシロップか、まあ、レアシュガーオリゴかどっちかですね、
はい。
であとね、あのビフィズス菌増殖効果はね 甘くない高純度のビートオリゴがありますんで、これがおすすめなんですね、
はい。これ本当に全然これ自体は甘くないですよね。
かすかに甘いぐらいかな、舐めたらね、
うん、
で通常のオリゴ糖ね酵素変換とか化学変換で作られているものがほとんどなんですけど、ビートオリゴは植物由来なんですよ。で北海道の砂糖大根から分離生成して作られてます。
砂糖大根から、
はい、で砂糖大根って名前だけど、これほうれん草の仲間なんですよね。
え、大根ってついてるのに、はい、ほうれん草からなんですか。
そう、だから例えば海藻物語の主原料のアッケシソ、
はい、
うん、あれもほうれん草の仲間なんですよね。
そうなんですね。
で、はい、でね、ここ数年ね温暖化とかね、まあ、北海道長雨があったりとか、そんなんでね、その砂糖大根の収穫が激減してる年があるんですね、
はい。
作付け面積も年間ね200ヘクタールぐらい減少してる年もあるんですよ。
あら、めちゃくちゃ減ってますやん、うん。
で要するに、まあ、ビートのねその糖蜜から砂糖を精製した後、あのビートオリゴをこうあの抽出するんですけども、で、まあ、ビートこの砂糖大根ね1個からねコップ1杯の砂糖ができるんですね。
まあまあの量取れるんですね、はい。
で生産始まったのが明治4年これ北海道で始まりまして、
はい、
で明治21年札幌工場でお砂糖を作るようになって、大正8年からね、北海道の帯広ここで、まあ、生産するようになって、で今現在ね帯広に目室製糖所ってあるんですよ。
目室、
はい。でまあ、昭和45年から稼働し始めて、
はい、
東洋一の設備なんです。
へ、
処理能力1日8500トンでね、排水をね処理する設備がね40ヘクタール、
は
あ、原料の貯蔵庫40ヘクタール工場40ヘクタール全敷地で120ヘクタール、
はあ、なんかもう広すぎてちょっと、
ミキシャのうちよりちょっと大きいぐらいかな。
うちよりちょっと大きいぐらい。
まあ、まあ、あの皇居と同じ大きさなんです。
私どんな家住んでるんですか。あ、でもそんな大きいんですね。
そうでね、まあ、平成4年にビートオリゴっていうね、
はい、
オリゴが初めて生まれまして、それで日本で初めて購入して食事指導に取り入れたのが私なんです。
あ、かっちゃんが日本で 初めて、はい、初で。
だから今月のプレゼント、まあ、ビオネビートオリゴは、ね、まあ、 砂糖大根からまあ抽出して、で高純度、純度約 99.5%、
はい、
で糖質がね 0% なんですこれ。
じゃあもう糖質制限なんかされてる方にもね心配なくお使いいただけますね。
で大腸のビフィズス菌の餌には最適なんですよね、
はい、
で1日 5g の摂取で便の匂いとか便秘の改善とかね、さまざまな効果がこう報告されてるんですけど、
はい、
甘くないからご飯炊くときにね、例えば3合から5合炊くときに 5g 程度入れると米粒のね保水膜が増えてご飯が美味しくなるんですね。
いやこれびっくりしますよね。なんか安物の米買ってでもめちゃくちゃ美味しいご飯になるん で、ね、びっくりします。これぜひおすすめ
で少量の摂取でもね1週間ほどでビフィズ菌増えるから、
はい、
家族皆さんのトイレの匂いも変わるんですよ
家族多い方ね、うん、朝なんかちょっとうわーこの後入んの嫌やみたいなあるじゃないですか。で、まあ、それがなくなるかも。
このオリゴってね他の食品、まあ、割と多く含んでるのは大豆なんですけど、
はい、
ただね大豆からねオリゴ糖 5g 摂取しようと思ったら大豆 300g 以上食べないと摂取できない
それはなかなか食べられませんよ、うん、っていうかもうそれだけでお腹いっぱいになって他のもの食べられなくなっちゃいますから
ね。そうですね、うん、だからまあとにかくね、まあ、オリゴは摂取せんと仕方ないんですよね。
そうですね。
だからご飯だけじゃなくて味噌汁に入れたりとか、
はい、
ね、少量ずつ、まあ、家族皆さんでまんべんなくね摂取されたらすごくいいですよね。
そうですね。私もこのビートオリゴ手軽に溶けますんで、あのヨーグルトなんかに入れたりとか、はいはい、あとコーヒーなんかにも全然味の邪魔にならないので、
はい、
むしろマイルドでなんか美味しい感じがするから、はい、しょっちゅう入れてます、
まあ、ヨーグルトもね、まあ、私おすすめはあの豆乳を発酵させたヨーグルトね。
豆乳ヨーグルト、
だから原材料なんて書いてるかってねそれでわかるから、はい、牛乳って書いてるか豆乳って書いてるか、
はい
ね、でそこにオリゴを入れて摂取したら、まあ、あの大腸の環境ねすごく良くなるし、あとねあの発酵食品ぬか漬けとか酪酸菌を含んでいる食品も摂取するってことがすごく大事ですよね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の砂糖大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。